ハートフルジェネレーション。人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。こんにちは、アンディ菅野です。今日はアシスタントがいませんので、一人でお送りしたいと思います。今日のテーマなんですけども、今日は第一印象ってびっくりマークということでお送りしたいと思います。第一印象が第一だっていうのはおそらくなんとなく皆さん分かってるとは思いますが、大事なんですよね。で、今日まあ僕いろんなところで、話をする機会があって、大学の授業とかでもお話しすることがあるんですけども、マーケティングの授業とかでねお話しするんですけども、第一印象って大事ですよねと。例えばお店で接客される、店員さんの笑顔が素敵、これ第一印象ですよね。この印象がいいと、あ、ここいいお店やな、買っていっちゃおうかなってことになるかもしれませんよね。あるいはセールスマンがすごく印象のいいセールスマンだと、あ、ちょっと話聞いてもいいかなってことになるかもしれませんよね。そういう、第一印象のなんかサイエンスみたいな話をちょっとしてみたいなと思います。今手元にあるテキストがあって、これは僕が編集した、大学のテキストなんですけども、セールスメイキングというタイトルで、出版社は同文館出版です。で、このテキストの、46ページにですね、ある理論が書いているんですけども、単純接触効果という、これ心理学の話です。マーケティングに非常に意味のある、理論なので、ちょっと読んでみましょうか。単純接触効果とは、人や物事に何度も出会ったり接触すると、その対象への好感度が高まるという現象を単純接触効果と言います。単純接触効果ね、何回も会ってるうちに、あ、この人ええ人やなと思えるような心理現象です。これは心理学者のザイアンスさんが実験をして明らかにしたんですけども、面識のない女子学生6人ほどね集めて、味覚の実験をするんですね。そういう名目で何回か呼び出します。で、彼女たちが何回か顔を合わすんですけども、その実験中はお互いにコミュニケーションが取れないように、話したりできないようにしたと。で、この条件で実験をした後、アンケートを取るんですね。どの学生に好感を持ったかという質問です。で、結果なんですけども、それは顔を合わせた回数が多い相手ほど好感度が高かったということが明らかになりました。つまり1回2回会う人よりも5回10回会ってる人の方が好感度が高いというわけですね。これなかなかの発見で、回数が大事だと。時間は短くてもいいから、たびたび顔を合わす、直接顔を合わすっていうのが大事だそうです。で、この単純接触効果の、対象というのは、言葉とか絵画とか人の顔、音など様々なものが該当しました。音っていうわけですから、例えば聞き慣れた音楽の方が好感度が高いと。初めて聴く曲よりも10回20回聴いてる曲の方が好感度が高いってことかな。人の顔も初めて会う2回目に会うぐらいの顔よりも 10回も20回もやってる人の方が好感度が高いというわけですね。でこれは接触する時間は短くても回数を増やすことが重要ですと。で少なくとも10回以上の接触が必要であることが分かりました。まあ、10回以上こう出会ってるともう何ですかね、嫌いになれないみたいな、まあ、そんな感じでしょうかね。でこれは、セールスパーソンが顧客に何度も足を運ぶことで受注率が高まるってことを、まあ、裏付けているわけです。実際にその商談の時しか顔を合わさないだけじゃなくて、近くに通りましたから名刺だけでも置いてきますとかね、まあ、よくあるじゃないですか。近所まで来ましたのでちょっと覗きましたとか、何度も会ってるうちに、まあ、10回20回会ってるうちに、まあ、親しみが湧いて、あこの人から買ってみようかなとか、この人やったら買ってもいいかな、そんな気持ちになるんでしょうね。でこれはテレビの CM も同じことで、何度も繰り返してこう見ている消費者は、好感度をね高くなると。年に1回しかしない CM よりも毎日のように繰り返される CM を見ている方が、10回20回見ているうちに、その CM に対する商品に対する好感度が高まるというわけなんですね。ただし注意すべきポイントが1個だけあります。これは最初に不快な感情を持っている対象の場合は、逆に会えば会うほど嫌悪感が増してくるという点にあります。最初の印象が最悪な場合は、2回目3回目10回目会えば会うほどもっと嫌いになると。これはきついですね。なので第一印象を良くしとかないと、会えば会うほど嫌われる可能性があるわけですね。その第一印象っていうのが、そのビジュアルのイメージが非常に実は大事なんですね。メラビアンの法則っていうのがあって、メラビアンさんはこういうわけですね。ビジュアルのイメージがすごくその記憶に残りやすいので、人の判断材料として、ビジュアルのイメージがすごく重要だと。で、まあ、全体を100としたら、その重要度合いは 55% の重要さで、人はビジュアルのイメージで記憶して、でいいとか悪いとか好き嫌いを判断しちゃう。で 38% は音声ね、声がいいとか喋り方が早いとか遅いとか、その声の、まあ、状態スピードとかでその人柄とかを判断したりします。で残りの 7% ね、ここは、内容です。何喋ってるかとかね、どんなことを文字にして発表してるかっていう、その中身のコンテンツは判断材料としては 7% ぐらいのウエイトでしかない。つまりあんまり覚えてないわけです。例えば、小学校の担任の先生を思い出してみましょう。まあ、例えば6年生の担任の先生はどんな人だったか、そのビジュアルだったら思い出しやすいですよね。多分その男性か女性かっていうのは多分思い出しやすいですね。あるいは身長がこれくらいで髪型がこんな感じで、服装もこんな服着てて顔つきもこんな感じと、ビジュアルは非常に思い出しやすいじゃないですか。 55% だから。で、声の感じね、それは 38% の重要度です。声も、まあ、大体こんな風な声だったなと、甲高い声やったりとか落ち着いた声だったりとか、怒ったら大声で怖かったとか、そういう声ってまだ思い出しやすいですね。今ビジュアルの方が強いですけど、じゃあその 7% のコンテンツ内容ね、その担任の先生が毎日何喋ってたかっていうとちょっと思い出せないですよね。まあ、皆さんおはようございますの挨拶してるシーンぐらいなら私も、じゃあその先生がその後何喋ったか、ホームルームで何喋ったか、まあまあ覚えてないですよね。 まあ、僕もいくつかその先生が言った、小学校の担任の先生が言ってた内容はちょこちょこまあ耳には残ってるんですけども、まあ一年中、まあ、6年生の1年間先生が何喋ったかなんてもう全然覚えてないですわ。それぐらいあの内容って記憶に残りにくいわけです。ですからこう人と会った時にあの人まあ何喋ってたかっていうのは全然覚えてなくても、なんかイメージはなんとなく覚えてるんですね。そうそう、例えばあのドラマとか漫画とかの最終話がそうどうなったかっていうのを、最終話を見てるにもかかわらず具体的にどうやって終わったっけってこう思い出せないような、内容を思い出せないようなことってありますよね。主人公の顔は覚えている、セリフも、まあ、こんな風なセリフを言ったのはひょっとしたら覚えてるかもしれないけども、結局最後の中身はどんなん、さどうやって終わったかっていうと、さあみたいな、そういうことでコンテンツ内容というのはなかなかじゃ記憶に残りにくい。だからビジュアルが大事なんですよと、記憶に逆に残っちゃうから。じゃあ学生とかのその就職活動、面接官に対してやっぱりビジュアルの印象というのは一つまあ重要なポイントで、何喋ったかとか、エントリーシートに何書いたかっていうのはあまりその記憶には残らない。面接官、面接官も面接が終わってから自分の記憶を頼りに、あの子はどうやった、あの子はどうやったって、その記憶を頼りに判断するので、中身で何言ったかなんてやっぱり忘れちゃうんですね。で声の質とか落ち着いてる声とかっていうのは、まあ、ちょっと残りやすい。で中でもそのビジュアルのイメージ、落ち着いた雰囲気とかハキハキした感じとか、誠実そうな顔してるとか、そういうイメージが非常にその記憶に残って、面接官も記憶を頼りに採用したりしなかったりするわけですから、じゃあいいイメージの記憶を残す、そういう、まあ、スキルとかトレーニングっていうのはやっぱり必要ですよね。その明日面接だからちゃんとしようっていう、そのたった一日で一夜漬けでどうにもなるもんではないので、その人のイメージ印象というのはやっぱり何ヶ月も何年もかけてこう完成していくもんでしょうから、これから、もしまあ皆さんが人に対していいイメージを持ってもらおうというようなことであれば、毎日少しずつイメージアップをしていく必要があるかもしれませんね。そろそろ今日はお時間になりました。お相手はアンディ菅野でした。また来週この時間で。この番組は立ち飲みバー足音の協力でお送りしました。